ではただいまから2022年2月6日の礼拝を始めたいと思います。立てる方はお立ちください。前奏のうちに心を整えて礼拝に備えましょう。少子礼拝への招きの言葉、創世記5章1節2節。これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造したとき、神の似姿として人を作り、男と女に彼を創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、彼らの名を人と呼ばれた。それでは賛美します。新聖歌の11番、褒めたたえを作り主よ。一緒にお祈りしたいと思います。主を前のスクリーンに伝えておりますのと、新聖歌の826ページにございますのでご覧ください。主の祈り。
天に立ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。
それでは初めにお祈りさせていただきます。愛します天皇と様、この新しい週、そしてまた新しい月をこの場において私たち一人一人集めてくださり感謝します。世の中にあってコロナの蔓延する中でありますけれども、どうか私たち一人一人がどうか神様の前に立たされていくところを感謝し、どうかこれ以上の感染が広がることなく無事礼拝がまた終えることができますようにお願いいたします。また礼拝、あなたがこのところに応えながらに一人一人が 人一人その家庭の中にあって御言葉を聞く一人一人をあなたが導いてくださり、共にそのところでの礼拝を持たせてくださいますようにお願いいたします。また途上にあるならば、どうかその途上にある一人一人を速やかにこのところにお送りくださいますようにお願いいたします。そしてまた礼拝における奉仕、そしてまたそれ以外に奉仕された一人一人のうちにも、あなたが礼拝を守る上に必要な方々がいろんなところで奉仕されていることを感謝します。特にこの今日のまた講談、山本牧師をあなたが講談に行っての唇を清めて、一人一人に与えるその心の礼拝の御言葉を支えてくださいますようにお願いいたします。これからのひととき、あなたにお委ねし、この礼拝が守られますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
どうぞお座りください。それでは賛美します。主は尊き、繰り返して賛美したいと思います。信仰告白をしたいと思います。使徒信条、前のスクリーンに押されておりますのと、新聖歌の826ページ、黄色のところにありますので、よろしくお願いいたします。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、コンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、御身に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまい、かしこより来たりで、生けるものと死にたるものと裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信じ。アーメン。
それでは今月の歌賛美したいと思います。主は素晴らしい、繰り返して賛美したいと思います。 今日の御言葉の聖書の箇所をお読みください。旧約聖書の創世記一章26節27節。それではお読みいたします。創世記一章26節から。神は仰せられるが、さあ人を我らの形として我々の姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形にして創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。それではこのところから、神にかたどって作られたと題して、山本牧師に説教していただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
人類の始まりは、猿からの進化というのが、進化論の立場、教科書に書かれている立場でありますけれども、それに対して教会に来た時に驚かれるのはですね、聖書は神が人を作られたと言っていることです。もう創世記の最初にその記述が書かれています。はじめに神がおられて、天地万物を創造され、大地の塵から人間をお作りになった。創造の記事はどこをとっても本当に素晴らしいのですけれども、人が神の似姿に作られたとか、神の形に作られたという事実は大変興味深いことです。人間が神の形に作られたのであれば、私たちの中にも何らかの神の形があるはずなんです。いまだかつて神様を見た人間はいません。これはヨハネの福音書の第一ヨハネの手紙に書かれている言葉でありますけれども、神様を見た人間はいない。聖書の中ではモーセとか顔と顔合わせているじゃないかと思われるかもしれませんが、モーセはその神の権限に現れただけであって、神様は見た者がいない。見た者がいないということは、神様と比較してどこがどう人間と似ているのかも確かめようもありません。神の形に作られたといっても、神様がどういう形をされているのか、私たちと同じように目鼻口があり、2本の手に2本の足、そしてそれぞれに10本の指が神様にもあるのか、わからない。でも創世記の記事の中からはっきりわかることは、明らかに神様は他の動物たち、生き物、昆虫などよりもはるかに勝った存在として人間を作りになったということです。他の動物、海を泳ぐものも大地を這うものも空を飛ぶ動物も、すべて神様の言葉によって命じられて作られていますが、人間だけは直接手を使って粘土細工のように人を形作り、その花に命の息を吹き込まれる。実に 細やかな作業です。他の生物と比べてみればそれだけ丹念に作られていることがよくわかる。そうして誕生した人間は知能があり、言語化して互いに意思疎通ができる自立した存在です。うちは今ちょっとテレビがないので、まあ、最近は見てないんですけれども、よくNHK の番組、ダーウィンの進化でしたっけ、好きでよく見ていました。神様の作られた世界はすごいな。動物がこれだけのものを機能を持って存在しているならば、なおさらのこと人間は素晴らしい。神様がお作りになられた、甚だ良いと言われた人間、神の形に作られた人間は素晴らしい。そういうことを再確認する、まあ、良い番組がいくつもありました。知能があり、言語化することができ、思いを人に他のものに伝えることができる。それだけではない。自由意志があり、取捨選択をすることができ、また互いを思いやり、愛することができます。本能に従って行動する自然界の生物たちとは明らかに違って、人間は自由意志によって神様を愛し、神様を語り、神様に従うことができる唯一無二の存在として作られた。もうこれだけでも今日のメッセージ終わりだと思います。神様はこれほどまでに素晴らしい人間を作ってくださった。28節によると、神様は人間たちに土地を治めさせ、すべての生き物を支配させました。これもすごいことなんです。これこそが人間の作られた目的、自然界を治めさせ、生き物を支配させる、管理人として管理者として作られた、それが人間の本来の目的でありました。自然界は人間によって管理され、すべての生き物は人間によって名前が付けられている。私たちが知っている動物、生き物もありますけれども、聞いたこともない、こんなへんてこな名前があるのかなと思う動物や生き物もいる。すべてその生き物は人間によって名前が付けられたものなわけですよね。神様はこのような素晴らしい役目を人間に委ねられたのです。それと同時に、この世界は人間のために作られたという事実も確認しなければなりません。私たちはもしかすると、これは教会でまあずっと言われ続けているからなおさらそうなのかもしれませんが、この作られた世界は神様のもの、天も地も光も太陽も星も植物も空と海と陸を生きる動物も、すべて神様がご自分の栄光のために自作自演したように見えるのですけれども、もちろんそうだと思います。でもそれと同時に、その役目を人間に委ねられた。この世界はやっぱり人間のためであり、人間が住みやすい環境を整えてくださった。実に人間のために備えられた、そういう新しい発見に気づかされるわけです。 しかし神様に愛されたはずの人間が与えられた自由意志を悪に向け、神様の命令に逆らい罪に堕落してしまう、まあ、そのような模様を、まあ、これ来週扱おうと思います。ところでなぜ神様は人間に自由意志を与えたのかというふうに疑問を持つ人もいます。自由意志なんかなければ罪を犯すことがなかったんじゃないのか。またそのエデンの園の中に善悪の知識の木、そんなものを置かなければ植えなければ罪が始まることもなかったというふうに言う人もいます。自由意志ってなかなか難しいものです。自由があるからこそ従う判断もできますけれども、従わないという判断もすることができる、自由ですから。そして後半の部分で考えても、わざわざこれ子供に教える時もそうですよね、食べてはいけないと言えば食べたくなるのが人の常。もし食べてはいけないと神様が言わなければ他にもたくさん果実があったわけですから、約束を破ることもなかったという、そういう主張です。これ実はいかにも聞こえがいいんですけれども、この聖書が言う自己責任論に対して神様の側にも責任の一端があるんじゃないかという、まあ、少し乱暴な主張なんです。果たして本当にそうなんでしょうか。私が罪を犯さないように、私の心を守って罪から守ってくれて、私が罪に導かないように神様が整えてくれれば私は罪を犯さなくても済んだ、神様何でもできる方なんだから、自由意志を与えるんじゃなくて私が罪を犯さないようにしてくれたらこんな苦しむこともなかった。自由意志を与えた神様側にむしろ不適場があるんじゃないか。まああんまりこれを言葉にして言う人は少ないでしょうけれども、そう考える人もいるわけです。でもむしろ神様は人間がその自由意志を持って従えるようにできる限り環境を整えておられた。そもそも以前の園で考えても善悪の知識の木しか実がなってなかったわけじゃない。他にもたくさん木の実はなっていた。環境は実に整えられていた。蛇の形をしたサタンに誘惑された時にもそれを跳ね返すこともできたはずですが、跳ね返すことができなかった。欲にかられて誘惑され、そしてそれが罪に陥ったのは人間の責任であります。神様は先ほど言ったように人間に土地を治めさせ、全ての生き物を支配させた。アダムとエバの時代がどれだけ長かったのか私たちは分からないんですけれども、そのたくさんの恩を受けて、たくさんの恵みを受けていたのに、恩をあだで返すかのごとくに命令に背いた人間、堕落した人間のその子孫たちをなおも救おうとされている。これが聖書のメッセージですよね。神にかたどって作られた人間たちの行く末が私たちの今生きている現代なんです。私たちはこの現代の中で、人間社会の中で、いろいろな思いのしがらみの中で私たちは現実を生きているわけです。あ、そういうものなのかな、聖書にはそう書いてあるのかな、後から知ったこともたくさん多いでしょうけれども、今の現実を見ると地上を支配し、空も海も支配し、全てを 手にしたかのように我が物顔に振る舞う人間社会は、神様が委ねた秘蔵世界の管理をしっかり守っているのだろうかというふうに問われます。森林を切り倒し、資源を食い潰し、環境が破壊されている現状を見る。そして国は国に対して敵対し、侵略が続き、戦争がなかった時代がない、そういう人間社会の模様を見るときに、作り主である神様を覚え、とてもわきまえているとは言えない現実です。もはやこの世界の暴君となってしまった人間たちに対して、作り主である神様は果たしてどう見ておられるのでしょうか。いや、私には関係ない、それは私たちの上の人たちの中で起こっていることであって、私はただ日々を、ただこの現実を生きているだけです。多くの人がそう考えることでしょう。しかしこの時代に生きる私たちもまた神の形を損ねたものの一人です。神様の形に整えられ作られた私たちが神の形を損ねてしまっている。本来ならば神様に愛され、神様の栄光を表すべき存在なんですけれども、でもそれがよくわからない。この間も祈祷会の時にその疑問が出たんですけども、本当にそうなんです。神様に栄光を表すってよくわからない、神様を喜ぶこともよくわからない、だから何をどう生きたらいいのかわからずさまよう人が後を絶たないわけです。クリスチャンの中でもそうかもしれません。どう、人がどう生きたらいいのかわからない、ただ神に従い神を喜ぶことだと聖書が言っていても、他に人間特有の目的があるはずだと思ってさまよう。誠の神様を知り、救いの大計画を信じている私たちですが、自由意志を持って神様に仕えることよりも、むしろ限りある自分たちの暮らしを守ることばかりを考えています。私には難しいことはわからない、ただわかるのは私は今の生活が大事、今の限りある命を、今の限りある生活を守ることだけを考えたい、そのために神様が恵んでくださることを信じる。私たちは健康が失われたり命が危ぶまれることをとても恐れます。そうです、限りある命が危ぶまれることはとても怖いことだからです。怖い、恐れる。でもそれは反面、人間に与えられた目的をよく考えず、ただ現実の暮らしを続けているだけなのです。もう一度神様によって作られた目的にそれぞれが目を向け、神様の栄光を表し、神様を永遠に喜ぶために残りの生涯を捧げるべきなのではありませんか。その目的のために私たちが作られ生かされているのであれば、それを自由意志を持って自分を捧げることが クリスチャン一人一人に求められているような気がいたします。北教会が神様に喜ばれる宮となるために多くの人がそのことを考え祈られていると思います。神様がこの教会を祝し、この宮がさらに神様に喜ばれる宮となるように、そう祈るのであれば、それぞれが自分たちの信仰を振り返り、作られた目的に従って歩む、世の中の社会の価値観に従って自分の命、自分の健康だけを考えるのではなく、自分の作られた目的をもう一度見直す決心が必要です。さて、神の形を損ねるとか失うというふうに言いましたが、そうしてしまった私たち、特に現代社会のその人間の歪みは非常に罪深いものがあると思います。しかしそうした私たちもまた神の形を取り戻すことは可能なんです。素晴らしいな、聖書は本当に素晴らしいなと思いました。創世記の時代に神様によって精魂込めて作られた神の形、それは陶器師によって壊されてしまうのではなく、もう一度神の形を取り戻すことができる、私たちのうちに住む御霊の働きによって栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていくと聖書は言うんです。聖書の御言葉は時々私たちには突飛なように聞こえるかもしれませんけれども、ああこうやってつながるんだな、私たちの目的はちゃんと今も継続しているんだな、希望は失望に終わることがないというけれども本当に希望がしっかりあるんだな、改めて思います。最初の人アダムが罪を犯さなければ、こんな私たちは現在を抱えることがなかった、堕落することがなかった。最初の人アダムによって失われてしまった神の形をもう一度御霊によって取り戻すことができると聖書は言っている。私たちは土で作られた人の子孫として同じ形を持って生まれましたが、天に属する者たちは皆天に属する方の形に変えられていく。どうやって？そうもあるかもしれませんけれども、それは御霊のなすこと、私たちのその外見的な形ではないのかもしれません。内面が整えられ作り変えられて、そして神の形を取り戻すことができる、これが私たちの目的なのです。神様によってかたどられた人間たちが神の形を取り戻し、神様の栄光を表し、神様を永遠に喜ぶ、それが私たちの聞いていた福音なのです。福音はただただ人が救われる、その死後において永遠の命が与えられることだけにとどまらず、私たちがもう一度神の形を取り戻し、神様の栄光を表し、神様を永遠に喜ぶことができる、その良い知らせなのであります。さあ私たちもまた神の形を取り戻すべく御霊と共に歩んでまいりたいと心から願います。お祈りしましょう。父なる神様、感謝いたします。私たちにはまだわからないところがたくさんあるのですけれども、あなたが神にかたどって作ってくださったことを心から感謝いたします。私たちが虫けらや昆虫などではなく、人間としての営みを用意してくださり、 悪いこともたくさんありますけれど、悪い心もありますが、時にそこから悔い改めて善なる気持ちを持つことができる、そういう人間にさせてくださったことをありがとうございます。社会を見るときに人間の中にも悪が満ち、とても変わらない、変えられないと思う現実もたくさんありますが、しかしその一方で福音に触れた人間たちが日々作り変えられている、その現実に感謝をいたします。やっぱり人間は神様に愛される存在であり、神様の愛を受けている大切な存在なんだということを改めて感謝をいたします。神様、どうぞその理解がさらに私たちのうちに増し加わり、いろんな悩みを抱えたり不安で、右左に揺れたりする人もありますけれども、しかしどうぞあなたの作られた目的をしっかりと知り、歩みを強めていくことができるよう、どうぞ導きを与えてください。社会の大きな社会は大きく移り変わっております。どんな時代の中にあっても主の御言葉がしっかりと語られ、そこにおける福音をしっかりと受け取り、やがてあなたが再び来られるその日を待ち望むことができるよう、どうぞ導きを与えてください。ありがとうございます。今日この場に集うことのできない兄弟姉妹の方々もおられると思います。またオンラインで礼拝を出られている方々もおられますが、お一人お一人をあなたが強めてくださいますよう、心からよろしくお願いいたします。このお祈りを尊きイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは御言葉を感謝して賛美したいと思います。新聖歌の21番、輝く日を仰ぐとき。 それではただいまから聖餐式をしていただきます。お願いいたします。
新聖歌の46番1節2節を参考しましょう。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかわれる前夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンをとり、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与え、また、杯をとって弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日まで、これを守るようにと定められたものです。それは、私たちの罪のために十字架にかかり、贖いの死を遂げられたキリストを示す、新しい契約です。御言葉に、もしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲む者であれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。また、御体をわきまえないで食べ、また飲む者は自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのですと勧められています。今、主の御前に自らを深く顧み、悔い改めて信仰を持ち、聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちに親しく臨んでおられます。また、この聖餐は、私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。聖書を読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスが渡されるよ、パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲む者であれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲む者は自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。招きの言葉。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じ、バプテスマを受け、
キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っているものは、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会にあっても同じ信仰を告白している方は、共に礼賛されますように。まだ信仰を告白し、バプテスマを受けていない方は、聖餐を受けることは控えるべきであります。救い主イエス・キリストを信じ、バプテスマを受け、聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと祈ります。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、御子イエス様が十字架の上で死なれ、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。このコロナ禍の中でありますけれども、私たちを守り、今日もクラスターなどから守りくださっていることをありがとうございます。願わくば主の慈しみと十字架の御苦しみと深く覚えさせてくださる時でありますように。今このパンとブドウ酒を祝し、聖別してください。御前に砕かれた心を持ち、主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚え、この交わりがいよいよつけされ、共に福音の証に生きるものとさせてくださいますようお願いをいたします。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。
アーメン。
続いてパンの分散に移ります。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。アーメン。心の内にキリストを味わいましょう。続いて杯の分散に移ります。私たちの主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げた後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。
Thank you.
らっしゃらないでしょうか。それでは信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。感謝の祈りを捧げます。恵み深い天の父なる神様、今朝も愛する兄弟姉妹の皆さんと共にこの聖餐に預かることができましたことをありがとうございます。聖餐はただの儀式にならず、あなたが弟子たちと最後の食事をとるとき、私たちが一つとなるためにその聖なる儀式をずっと2000年間変わらず続けてこられた大切なものです。神様、礼拝を通してこの聖餐に預かることができることを心から感謝いたします。世間の中での動きはたくさんありますけれども、しかしその中にあってあなたの恵みに今日もいただき、今週も力を得て歩むことができるようどうぞ導きを与えてください。また私たちの中で御言葉に対する志を与えてください。どうぞ私たちは志に従ってそれぞれの歩みを強めてくださいますよう心からよろしくお願いいたします。私たちのうちにおられる御霊様、どうかあなたの促しによって私たちが整えられ清められ、そして神の形を取り戻すことができるよう導きを与えてくださいますようよろしくお願いいたします。皆様の祈りに合わせ主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。はい、先ほどの新聖歌46番の3節と4節を参加いたしましょう。
それではただいまから献金の時としたいと思います。献金は神への感謝を表すものでありますから、ご理解のない方、準備のない方が心を回ってもよく後ろに回してください。ご発信の方お願いいたします。
お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆あがめて賛美します。2月の第一聖日、皆さんと共にあなたに礼拝を捧げることができましたこと、ありがとうございます。寒い日が続いていますけれども、また体調を崩しやすい時ですけれども、どうぞお一人お一人を守りくださいますようにお願いいたします。また聖餐をありがとうございます。あなたの十字架の贖いによって救われた私たちですけれども、本当にあなたは私たちを愛し、神の形として作ってくださっているにもかかわらず、いろいろなところであなたの皆を汚すことを行ってしまう私たちです。またそのようにとなりたいと願いながらも、父とした歩みによってもどかしい思いを抱く私たちでもあります。それでもあなたは新しい人に作り変えると約束してくださり、あなたの計画は必ず実現すると示してくださっています。 どうぞあなたに信頼して、善を行い、真実に誠実を養いながら、あなたの約束を信じて生きていくことができますように導いてください。これから献金をします。この献金をあなたの御用のために清めて用いてください。感謝して皆によってお祈りします。
アーメン。
立てる方はお立ちください。正英63番賛美して祝祷放送で終わりたいと思います。
どうぞ、いたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し引き、お交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.